帰国大ラジオ講座、万国診療を目指して。番組タイトルにある万国診療とは、世界の架け橋を意味する言葉です。この番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。この番組は沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座、今週は先週に引き続き沖縄国際大学産業情報学部企業システム学科の中地健先生にお話を伺いたいと思います。中地先生、今週もよろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。
講義タイトルは経済学的視点から見た米軍基地問題と題してお送りしていきます。さあ、今週の内容に入っていく前に、まずは先週の簡単なおさらい、私の方でしていきたいと思います。まず話を考えていく上で、先週は民間財と公共財というお話から始まりました。その中でも公共財というのが消費の非排除性、非競合性というものが特質としてあるということで、消費の非排除性というのは何かというと、費用を負担しない人の消費を排除できない。非競合性というのは、ある人が消費することで他の人が消費機会を減らされることがないというお話でした。で、それに当てはまるのが国防サービスだというお話。どういうこと？と思うんですが、例えば国防の非排除性の話にすると、その国に住む全ての人の生命と財産が保障される、国防サービスによって。例えば税金を納めないからこの人は守らないなんてことはないですよ、ということですね。で、国防の非競合性、これはまあ、例えば人口の増減に関係なく国防サービスというのは一定の提供をされるということでした。で、その公共財というのは、国防サービスというのは民間ではできないのかというお話があったんですけど、なかなか収支の面でそれは難しい。だからこそ国が税金という形で国民からお金を徴収して国防サービスというものを提供してるんですよ、というお話を先週していただきました。で、その中で在日アメリカ軍の話も出ました。在日アメリカ軍も国防サービスを提供しているということなんですが、日米安保条約によりますとですね、これは日本国だけじゃなくて、極東の国際の平和、それから安全の維持に寄与する、つまり極東の自由主義体制を維持するために在日アメリカ軍がいるので、日本だけではなくて、例えば近くの台湾、ああいったところの自由主義体制の維持も在日米軍は担っているという意味で、在日米軍の供給する軍事サービスというのは国際公共財とみなすことができるのではないか、というお話を先週していただきました。さあ先生、それを踏まえた上で今週はどういったお話になるんでしょうか。
はい、先週のエンディングで、在日米軍は国際公共財とみなせると、公共財ですから、みんな日本国全員に供給サービスはメリットがあるということですけども、なんでじゃあそのみんなメリットがある施設、米軍基地が沖縄によく言われているように米軍専用施設の 70% が集中しているのかというような話を今週していきたいと思います。
沖縄に住んでいる人だとね、この沖縄の負担はやっぱりこう不公平だっていうね、感覚を持ってらっしゃる方は結構いるんじゃないかと思うんですが、実際なぜこんなに沖縄に集中することになったんでしょうか。その歴史的な経緯というものを先生ちょっと教えてください。
はい、よく言われるのが地政学的な見地からの説明になります。沖縄は第二次世界大戦後米軍の統治下に置かれることになったんですけれども、その背景として1949年に中国が成立して、1950年には朝鮮戦争が勃発して東アジア情勢が急変を告げたと。して、その中でアメリカは沖縄をキーストン・オブ・パシフィックと、太平洋の要石、不沈空母というんですかね、であると表明して、この東アジアにおける重要な軍事戦略拠点に位置づけた。 まあ、この考え、地政学的な考えというのは現在でも妥当するかもしれません。つまり、沖縄は朝鮮半島や台湾海峡といった潜在的な紛争地域を抱える東アジアにおいて、まあ、ソウルまで1300キロ、北京まで1800キロ、台北まではまあわずか600キロの位置にあって、戦略的に極めて重要であるというのが、地政学的に見て沖縄にある程度集中させておきたいというまあのが一般的にされる説明かなというふうに思います。
ただ歴史的に見るとですね、日本の本土のアメリカ軍基地と、じゃあ沖縄のアメリカ軍基地のその面積とか施設のこの変遷というものはどうなってるんでしょうか。
はい、まあ、データで見てみますと、1951年のサンフランシスコ条約締結時を見ると、日本本土には約13万ヘクタール、で沖縄には1万6000ヘクタールの米軍基地がありました。それが沖縄が本土に復帰した1972年を見ますと、本土の米軍基地は85%返還されたのに対して、沖縄の米軍基地は逆に1万6000ヘクタールから2万8000ヘクタールに膨れ上がっていたんですね。なぜか、本土の米軍基地が次々と返還される代わりに、まあ、沖縄ではいわゆる銃剣とブルドーザーで米軍が土地を強制収用して基地が拡張されたからなんです。この沖縄に駐留する米軍の主体というのは、まあ、富士演習場から移転してきた海兵隊であったり、他には東京にあった立川基地や福岡にあった芦屋板付基地、埼玉にあったキャンプ朝霞なんかも、まあ、復帰前の沖縄にどんどん移転してきたということになります。
なるほど。歴史的な背景を見ると、どうも本土の米軍基地が縮小する代わりに沖縄にやってきたみたいな流れがあるように聞こえるんですが、やっぱりそうなんでしょうか。
そうですね。まあ、今説明したのは、まあ、沖縄が米国の米軍の施政権下にあったので、まあ、ひとまず置くとしても、施政権が返還された72年以降の動きを見ても、今、復帰から全21年まで、過去50年間に本土では米軍専用施設が60%返還されているのに対して、沖縄における返還率はわずか34%に過ぎます。で、このなぜ米軍基地の整理縮小に関して、沖縄が本土に比べて著しく立ち遅れた扱いを受けているかというと、それはまあ、いろいろ政府高官の発言からその答えが見えるんじゃないかなというふうに思います。
実際どういった発言が飛び出しているんでしょうか。
例えば、まあ、復帰前後で、1975年に防衛事務次官を務めた久保さんという方がいるんですが、彼が言ったのは、基地問題は安保に刺さったトゲであると。都市に基地がある限り、安保、自衛隊問題についての国民的合意を形成するのは不可能だというふうに述べています。ただ、都市部の住民の目に見えない場所へ米軍基地を移したからといって問題が解決するわけでは当然あります。それでは、先週言ったフリーライダー、タラ乗りとしての日本人自覚すら感じないかもしれません。日本において今はそうではないんですけど、以前ね、安全と水はただという発想があったんですけれども、まあ、米軍基地を遠い南の島に押し付ければ、そういう安全と水はただという発想が生まれたのも、まあ、当然かもしれませんね。
日本政府というのは、そう、当時その沖縄復帰に伴ってアメリカ軍施設の沖縄への集中に関してはどういった対応や発言をしているんでしょうか。
復帰に伴って那覇空港に駐留していたアメリカ海軍の飛行機をどこに移すかという問題があったんですけれども、当時の日本政府が日本本土ではなくて沖縄どこかにとアメリカに要請した、米軍に要請したことが米政府の公文書から明らかになっています。具体的に言うと、日本政府は岩国基地など本土の基地にその米海軍の飛行機を移設すれば政治問題を引き起こすと言って、さらに岩国基地は当時の佐藤総理大臣の地元選挙区の山口県にあるから、それはダメだということを当時の福田外務大臣は発言したということが、米公文書から明らかになっています。
つまり沖縄から本土にアメリカ軍施設とかアメリカ軍機なんかを持っていくと問題が起こるということなので、沖縄内のどこかに移動させてくれという、これはあれですよね、極東云々っていう話とはまた違いますよね。
そうですね。50年前もこうですし、まあ、今も変わってないような感じがしますよね。
じゃあ沖縄にアメリカ軍基地が集中しているのは地理的な条件だけではなくて、 政治的な側面もかなりあったと。
そうですね、まあ、むしろそのこの政治的副産物という側面が強いかもしれませんね。米軍基地は全国的に言えばやっぱ便益施設メリットがあるんですけれども、地域的に見ると迷惑施設になるという矛盾をはらんでいるということですね。
例えば国内問題で言うと原発であったりとか、ゴミ焼却場であったり火葬場なんかもこう、それは必要だけどでも自分の近くには作ってほしくないみたいな問題で沖縄に押し付けられているみたいなことなんですね。
そうですね、英語で言うと Not in my backyard、 ニンビ症候群、みんな必要なんだけれども、やっぱり自分の Not in my backyard、 自分の裏庭に自分の近くにそういった施設が作られるのは困るというのは、まあ、心情的には理解できるんですけれども、じゃあ誰かがどっかがそれは負担しないといけないというのを解決するのはなかなかやっぱり難しいですよね。
そういった中で、まあ、地政学的な条件から沖縄が重視されたんだが、一方で政治的な側面から沖縄にこういった事情でアメリカ軍施設が押し付けられたままの状態が今もずっと続いているという側面があるということを皆さんご理解いただけたでしょうか。ということで中地先生、非常に興味深いお話、まあ、沖縄に住んでるとアメリカ軍施設の話はね、こう聞かない日はないと思うんですが、それが一体どういった経緯で沖縄にこれだけ集中しているのかという話、2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間は沖縄国際大学産業情報学部企業システム学科の中地健先生にお話を伺いました。さあ、中地先生に2週にわたってお話を伺ってきたんですけれども、先生が、今後テーマとして、こう研究していきたいこととか、もう少しこう掘り下げていきたいなというような部分というのはどういったところがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、2週にわたってお話したんですけれども、公共財みんな必要としているけれども、特に米軍基地だけでなく自衛隊基地もそうなんですけれども、全国的には便益施設メリットがあるんだけども、地域的には迷惑施設、こういった矛盾をどうにか緩和しながら、やっぱり軍事基地というのは運用していかないといけないと。じゃあどうやって緩和していくかということを今、まあ、いろいろも日本政府もやってるんですけども、それで緩和できているのかどうかといったものをこれから、まあ、今考えていくということになります。
そういった話なんかもこうもっともっと詳しく聞きたい、もっともっと私も知りたいという方は、沖国大の中地先生の講義を受けてみる、あるいは研究室のドアを叩いてみてはいかがでしょうか。2週にわたって中地先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。